もしもし。
あ、お世話になりますです。
はい、よろしくお願いします。
私は今83です。
はい。
主人は7年前に亡くなりました。
はい。
子供は男の子2人で、
はい、
上が57、
うん、
下が53で、
はい、
2人とも結婚はしていますが、
はい、
上の子は子供はいません。うん、それで、うん、今私も、この年で一人で暮らしているんですけど、長男とはもう12年ぐらい会ってないんです、
うんうん、おなんで
それがまた会いたいんですけど、
うん、
ちょっと分かんないんですよね、うん、なぜかっていうのは
なぜかが分からない。
長男は遅く42ぐらいで結婚して、
うん、
ちょっと父親と小さい時から会わなくて、よくあの上の子にはすごく厳しくて、
うん、
すぐ殴ったりする感じだったんですよね、うん、あの長男が結婚するにあたって、お嫁さんの方には挨拶に行って、
はい、
私の方には来なかったんですよ。
ん、
父親にも私にも挨拶には結婚したっていうことが来なかったんですよ、うんうん、それから高校が思うようなとこ行かないで、
は
い、ちょっと荒れてて、
うん、
父親と会わないし、うん、なんか起きたら困ると思って、
うん、
地方に住んでる兄夫婦が10ヶ月ほど預かってくれたんです、
うんうん、あ、じゃあご長男さん高校生の時は預かってもらってたってこと。
いや、高校卒業してから。
あ、卒業してからね。
そうです。それでちょっと荒れて、それでなんか起きたら大変だと思って新聞沙汰になったらどうしようかと思ったりしてる時に、
うん、
それでちょっと世間体もあったんですけども、私も、
うん、
まあどうしようもなくて、
うん、
それだけど、まあ、兄夫婦が10ヶ月預かって塾にも入れてくれて、
うん、
そして面倒を見てくれたんですよね、
うん、
それで入ってきて、
うん、
大学はそのお金も大変だからって昼間働いて、あの先生と働いて夜学校行って、
うん、
それで一応26であのきちっともう資格を持っていたんです、
うん、
だけどやっぱり父親とは折り合いが悪くて、
うん、
外へ出た方がいいからって言って、私も、
うん、
ちょっと自分の貯金をちょっと渡して、
うん、
そしてよそへで一人で一生懸命働いていたんです、
うん、
それで、うん、だんだんだんだん遠のいちゃって、
うん、
それでお嫁さんをもらって、私が電話であの聞いて会いに行ったんですよね、
お嫁さんにね。
その時にお祝いも何にもあげなかったんですよ、
うん、
そして父親にお金って言ったら、
うん、
挨拶もこないであげることないって言われて、それもそうかなと私も思っちゃったんですけど、
うん、
それで私は二人の子に同じように、
うん、
夏と冬になんとなく送ってたりしたんですけど、
うん、
電話も来なければ手紙出しても来ないし、
うん、
そして主人 の, あの名前名義変更の時に、
うん、
どうしても実印の、
うん、
そのあれ送ったら、
うん、
3日ぐらい経ったらきちっと送ってきてくれたんですけど、
うんうん、
あ、元気なんだな、よかったなと思うだけで、
うん、
夫が亡くなった時も、
うん、
電報打ったんですよ、
うんうん、
そしてお通夜とかそういうのはもちろん来なくて、昼間ちょっとお線香あげに来てくれたんですけど、それが7年前ですよね。
7年前だね、
うん、そうだけど私は何も言わなくて、あ、元気だったなって、しょうがないなと思って、まあ、諦めてきたんですけど、私も年だし、
うんうん、
下の子もなんだかんだ、まあ、一生懸命働いて、
うん、
それで私が一人で家も古くなって、
うん、
あのいろいろ係がすると、
うん、
ちゃんと振り込んでくれて、
うん、
せめて会いたいわけですよ、うん、その二人に
会いたい。その二人にっていうのはご長男夫婦という。
そうそうそう、
うん、まあ、長いこと会ってないご長男さんに会いたいのはなんでなんですか。
同じように可愛がってとか一生懸命やってで、
うん、
別に母親が父親の家政して一緒に怒ったとかっていうこともないし、
うん、
なんで会ってくれないのかなって、
うん、
会いたいな、ただ、
なんで会いたいのかがちょっとよく分かんなくて、
あ、その原因が
お二人に会ってね、元気でうまくやってるのかっていうのを見たいのかなと思ったら、それはもう反抗の時に分かってるから。
え、そうなんですけど、うん、お葬式の時も次男の誰々ですけどもって言って、
うん、
世間みんな古く住んでるもんだから、みんながどうして二人かいないのにとかっていろいろ未だに言う人もいるんですけど、病気だからともそも来てないし、
本当にね、だんだんほら年を重ねてくると心細くなるし。
そうなんです、うん、
だからご長男さんとお嫁さんの顔が見たいってことよね。
そうです、う
ん、ほらいろいろとさ、弟さんはお金を工面してくれてるのにとかね、なんかいろいろくっついてくるからさ、ううご長男さんにも会って面倒見てって言いたいのかなと思っちゃったの。
そう、昔その占いに私が、
いや占いはいいや
で聞いたんですよ、うん、そしたらあなたは、うん、長男さんが老後は見てくれるとか言うから期待してたんですよ、実は。
期待してたのね、やっぱりね。
そうなんです。あ、そうか、こうやってあれしててもきっと年取れば来てくれんから、それが甘かったんですよね。
うん、お話聞いてるとお父さんっていう人が非常に暴力的でさ、
小さい時に上の子ばっかりなんで、
上の子ばっかりを殴ってたって言ってたじゃない、さっき。
そうです、うん、
だからご長男としたらあんまりいい思い出がないのかもよ。いい思い出がないところからは人って離れたいと思うから、うん、今やっと奥さんと幸せになってて、でそれは分かってるわけじゃない、反抗が。それでも会いたいんだね。
そうですね、
うん、それで今日先生には、親バカとは違うと思う。それは親バカという言葉はちょっと使い方が違うような私は気がしますけど、うん、で先生に今日ご相談になりたいのは、ただ単に会いたいだけなんですよね。顔を見たいよっていう、
まあ、私もだいぶ年取っちゃって、うん、まああれですけど、
うん、わかりました、まあ、じゃあ先生にね、まあ、お聞きしてみましょうね。
はい、はい、ありがとうございます、はい。
今日お答えいただきますのは、心についてのエッセイストとしておなじみ、マドモアゼル愛先生です。では先生、はい、よろしくお願いいたします。
はい、どうもこんにちは。
あ、こんにちは、お世話になります。
お互い、どうしたら、相手がどうしたらじゃないんですよ、お母さん。相手が会いたくならないと会えないんですよ。
会いたくないんですかね。
だってそういうことじゃない。
じゃあ私が時折近況報告とか、今私はこうで、うん、例えば前の人がどうだったとかってちょっと報告したり、うん、余計なことをしたんでしょうかね。
いやいや、余計なことではないと思います。
自分が元気で攻めてと思って、
だからお母さんのその視点に対して共感がなかったってだけです、
ね。あ、そうなんですか。
うん、だから
一方通行で、
一方通行だと思う。それでずっと一方通行だったと思うの、うん。だってその父親が暴力振るっている、それって母親として許しちゃいけないことだったんですよ、
うん。その時一緒になっては怒んなかったですけど。
そんなの当たり前の話で、
いや、そう、むしろ助けたっていうか、そんでだんだん私も、うん、
それが伝わってれば、母さんは自分の守ってくれる存在になるわけだよね、印象としてね。でもやっぱり違うんだと思うのね。まず親類に預けちゃったりしてるでしょ。
そうです。
っていうか、預けられてよかったんですよ、この子は。
入籍お母さんするよって言うから、それはよかったわねって言って、2人とも年だから結婚式も何もやらないよっていうか、うん、それで十分よっては言って、その時ちょっとお金何にもあげなかった、
ね。わかりました。それで、まあ、もうこの間さっき聞いたので、
ごめんなさい、
お母さんね、しつこいです、はい、本当にしつこいと思うの、はい。お母さん ね、僕ね、頭が悪いと思うの。それ、うん、頭が悪いというのは勉強ができるとかできないとかじゃなくて、うん、人の心が分かっていない。
あ、そうですか。
そうです。というのは、なんでこの人がお兄さんに、夫婦に預けられたのが僕は良かったと思うんですよ。ここで初めて家庭とか温かみとか優しさを体験できたんですよ。それをお父さんだけが与えられなかったわけじゃないんですよ。
私もそれは夫婦ですからね。
それでお母さんも常にこうお話をしていくと、それは自己弁護、自分の理由付けでどんどんお話が進んでいくんですよ。
ああ、そうですか。
そうすると残されちゃうじゃない、そんなことじゃないよって思いが。うん、だからそれが答えとして、母に会い、特に会いたくないっていう、別に嫌っているわけじゃないと思うけれども、
会いたくないですか。
会いたくないから会ってないんじゃないの。だっていい思いしてないんだよ。さっき玉木先生がお尋ねしたようにね、この子は家でいい思いしてないのよ。
うん、
初めてお兄さんのところで家庭的なものに触れて、やっと心を開いて立ち直れたわけじゃない。なんでその重大性に気づけないの。
ああ、そうです。
それは自分が与えられなかったことになんで反省点にならないの？
じゃあ私が反省すべきなんですね。
それについてはだってそうじゃない？そしてお兄さんのところに預ける時もこのままでは事件になるかもしれないとか世間体があるとかもう自分の保身の話ばかりじゃない。
そうですね。今から思えば切なかったと思いますよね。
だからよく言えるようになってもそういうことそうなんですよ。そして人間というのは、そういうことを大事に生きていく生き物なんですよ。だから今はお母さんは大変厳しい言い方になるけども、子供に見捨てられた寂しさを味わうべきなんですよ。
まあ、そうですか。
その時初めて人の心が戻ってくるからよ。
あ、
だからお友達はいるんでしょう。お母さん
います、
ね、お友達にその悲しみを打ち明けたり話したりしたらどうですか。そしたらせめて世間体というところからお母さん自身が楽になるから。
でもできないんですよね。
できないのよ。だから今でもそういう性格なんだよ。
ああ、そうですか。
それが分かってるから、それは息子も会ったって分かってるもん、どうなるか。その上で会いたいって言って。
今更って感じですかね。
通用しない話になっちゃってんだよね、悲しいけどね。それからあと、やっぱりでもお母さんから一方的に、私はもう一人で生きていく老後まで面倒を見てもらうなんてこれっぽっちも思っていないよぐらいはちゃんと表明しておいてあげた方がいいような気がします。
それは手紙にも書いて。
じゃあ本心だよね。
はい。
でもそうするとさっきの占いの話が気になるんだけれども。
占いってそうなんです。
だからちょっと占いどっちだから玉置先生もあなた本当は何なんですかって聞いてるわけよ。だからすごく都合がいい。
あ、勝手なんです
か。勝手でついつも合わないし、でも人がいいからその嘘が簡単にバレちゃうんですよ。
まあ愚かですね。じゃあ、とにかく私自分自身が、健康で迷惑かけまいと思っていつも暮らしてるんですけど、
素晴らしいです。でもね、大変僕失礼な言い方ばっかりしてて、あれですけれども今お母様は、私は愚かなんですね。
そうです。
これが分かればね、すごいことじゃない。
気がつくのが遅いですよね。
でも気づいたらとても大切なことだよね。そうしたものが相手に必ず伝わるようになってるんですよ、人間っていうのは。面と向かんなくても、なぜか母が自分の愚かさに気づいてその犠牲に子供たちがなっていったんだという、これまでの一連のことが何か目に浮かんできた時に子供に伝わるようになってるんです、物事って。
そうですか。
本当にそうなんです。
はは、
その思いが伝わるんです。だから何も期待せずに手紙出したり、その時はきっと何かが通じてると思う。その結果会う機会は必ず来ると思う。
わかりました。
玉木先生、もう一回聞いてみましょうね。
はい、
いかがでしたか。
バカですよって言われた時ドキッとしたんですけど、やっぱりそこかと思いましたね。初めてです、そういうふうにいきなりぐさっと。なんか大体私もどっちかっていうと外面のいい方だったんで、本当に今日はもう分かりましたね。
よかったです。
本当にありがたかったです。
でも人間分かったら8割完成だからね。
どうですか。
変わっていくと思いますよ。私も
ありがとうございます、
どうぞお体に気をつけて。
はい、気をつけます、
ね、いつまでもお元気でいてくださいね。
ありがとうございます。
はい、
ありがとうございました。